ヨハネの黙示録第11回黙示録4章の1節から11節を読みします。その後私は見た。すると見よ、開かれた門が天にあった。そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。その方は碧玉や赤目のうのように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。また御座の周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。御座からは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。御座の前では火のついた7つの灯火が燃えていた。神の7つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は大牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる、聖なる、聖なる、主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られる方。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座についてよよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、よよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出して言った。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。ヨハネの黙示録11回目のメッセージ、今日のタイトルは天の御座についている方です。さあ、いつものように前回のおさらいからです。先週は7つの教会のラストバッター、ラオデキア教会について学びました。さあ、ラオデキア教会、良い教会でした？ワーストワン、もう褒められるところがない教会でした。イエス様は彼らのことを生ぬるい、吐き出すって言われたんです。ラオデキアは大変豊かな町だったようですけれども、教会も町と一緒に豊かになっていました。物質的に豊かになることは悪いことではありません。しかし彼らは目に見える豊かさに心を奪われて本質を見失っていたようです。惨めで哀れで貧しくて盲目で裸である、それが分かっていないとイエス様は言われました。そんなラオデキア教会に対してイエス様は3つのものを私から買いなさいって言ったんです。何でしたでしょうか？まず火で洗練された金、そして白い衣、そして目薬でしたね。これは純粋な信仰を持ちなさい、罪を悔い改めなさい、イエス様によって心の目を開いてもらいなさい、そのような呼びかけです。とても厳しい呼びかけですが、しかしイエス様は彼らのことを 愛する者という位置づけで呼びかけていました。イエス様は彼らの閉じている心の扉を諦めないでノックし続けている、そういう方であるということを確認しました。で、7つの教会は良い教会もあれば多くの問題を抱えている教会もあったわけです。しかし共通して言えることは、イエス様は全ての教会を愛しておられるということ、そしてそれぞれの教会にぴったりのラブレターを送られたということです。そしてこの7つの教会に宛てられた手紙は、私たちの教会に宛てられた手紙でもあるんです。この手紙をしっかりと受け止めて、私たちも成長をいただきたいと願います。さあ、アウトラインチャートをご覧ください。今日から新しい枠組みに入っていきます。で、ヨハネの黙示録の本文は3つの柱に分かれているわけです。今日からはいよいよ3つ目の柱、この後起ころうとしていること、神の裁きと神の国という部分を学んでいきます。これ何章から何章まで続くんですか？ね、4章からなんと22章5節まで、黙示録の大半がこの部分に入っているわけです。そしてこの柱で語られる内容は、このあと世界がどうなっていくのかという予言です。特にページを割いているのが、7年間の観難時代がどうなるのかという予言になります。で、今日はその観難時代に入る前の出来事、今日と来週学ぶこの4章5章っていうのは、天の幻が描かれている部分です。これは観難時代に入る前の天の御国の様子が描かれている場面となります。さあ、ではメッセージのアウトラインを今度は確認したいと思います。 OR シートの方に左上にアウトラインがありますので、ご一緒にご確認お願いします。一つ目が、幻を見た時の状況、4章1節です。二つ目が、天の御座についている方、2節3節。3つ目が、24人の長老たち、4節。4つ目が、御座の前の様子、5節から6節 A。5つ目が、4つの生き物、6節 B から8節 A。最後が、天での礼拝、8節 B から11節。こういうアウトラインで解説を進めていきます。最後、ユウさんの応答例として、私がいただいた応答を皆さんに紹介します。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあ、では今日もカンちゃんにバトンタッチします。よろしくお願いします。
はい、バトンタッチをいただきました。それではですね、今日は4章を全部取り上げていくんですけれども、ここ本当はですね、5章と連続して読む必要があるところなんです。で、4章と5章というのは、ヨハネが天の様子を幻で見た内容が書かれています。その天で起きたことが6章以降の観難時代の話につながっていくんですね。なので4章5章というのは、観難時代が始まる直前の舞台設定が書かれているというふうに思ってください。その舞台設定なんですけれども、まずは4章を丸々使って、神様がいかに素晴らしいお方か、いかに褒めたたえられるべきお方であるかということが強調されていきます。ですから今日の内容はですね、一言で言いますよ、神様ってすんごいねというのが今日のお話です。さあ、それでは早速アウトラインの1番目、幻を見た時の状況に入りましょう。4章1節をご一緒にお読みしましょう。はい。その後私は見た、すると見よ、開かれた門が天にあった、 そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。はい。ヨハネは一章の終わりの方からこれまでずっとイエス様のメッセージを聞いてたんです。で、その間ずっとヨハネは栄光あるイエス様の姿を見てたはずです。そこからヨハネの目の前の光景が移り変わったんですね。そして開かれた門が天にあったのを見たんです。そうしたらですね、ラッパのような音が聞こえてきたんですね。まあ、これ音とありますけど、実際声ですね。このラッパのような声、実は一章十節でイエス様の声として出てきたんです。ですからイエス様の姿は見えなくなったけれども、その声はまだ聞こえたんですね。そしてイエス様はヨハネにここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そうと言われました。この後必ず起こること。これギリシャ語で見ますと、黙示録の3区分の3番目、この後起ころうとしていること。それと、ギリシャ語ではほとんど同じ表現が使われています。なので、この4章1節から、啓示の最後の区分が始まるよというサインが読み取れるんですね。さあ、では2番目のアウトラインに進みましょう。天の御座についている方ですね。ここからですね、ヨハネが幻で見た圧巻の光景が始まります。まず2節を読みしましょう。はい。たちまち私は御霊に捕らえられた。すると見よ、天に御座があり、その御座についている方がおられた。はい。たちまち私は御霊に捕らえられた。これも一章十節ですでに出てきた表現です。これ、他の訳ではですね、御霊に満たされるとか、御霊のうちにいるというふうにも訳せる表現でしたね。聖霊によってコントロールされていると。そういう様子を表していました。7つの手紙が終わって、聖霊に満たされた状態が一旦終わったのかどうか、それはわかりません。書いてないので。ただ、一章十節のことを思い出すと、御霊に捕らえられって言われてから、栄光のイエス様の幻が始まったんですよね。それがここで改めて御霊に捕らえられって言われるのを聞くとね、おお、なんか新しい幻が始まるのかな。そういう印象を受けますね。イエス様はさっき、天の門を見ているヨハネにここに登れと言ってました。ですからヨハネはここから天の様子を幻で見ていくことになります。まず見たのは天にある御座。つまり王座ですね。それと御座についている方でした。これ遠回しに言われてますけどね。当時の読者なら神様のことだってすぐ分かったと思います。じゃあヨハネが見た神様はどんなお姿だったんでしょうということに期待しつつですね、3節を読んでみましょう。はい。その方は碧玉や赤目のうのように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があった。はい。なんとヨハネはですね、期待させておきながら、神の姿を具体的には描いてないんです。きっと完全に見ることはできなかったでしょうし、できたとしたって、万が一ね、表現しきることはできなかったでしょうね、ヨハネには。それで彼は宝石の輝きを例えに使って、 神様の栄光を描いていきます。最初の宝石は何ですかね。はい、碧玉ですね。これ今だとまあ半透明というか不透明の宝石で、青とか緑とか黄色ですよね。ただですね、碧玉って訳されてるイアスピスっていうギリシャ語はですね、ダイヤモンドとかも含んでるそうです。だから多分これは透き通っていていろんな色に輝いている様子が描かれてるんだろうなと思います。赤目の尾というのは、今でも目の尾っていう宝石がありますよね。赤色のまたは茶褐色の半透明の宝石のことです。そしてなんと王座の周りにエメラルドのように見える虹があったっていうんですよ。虹って7色なのにエメラルドなのっていう。これ虹って訳されている言葉はですね、光輪、まあ、光の輪っていう意味です本来は。ですからエメラルド色の光の輪が王座を囲んでいたと、もしかしたらそういうイメージなのかなという感じもします。ということで、もう私にはこれ以上の解説はギブアップです。ぜひ皆さんそれぞれ持てる限りの想像力を尽くしてですね、栄光に輝いている神様の王座を想像してください。さあ3番目のアウトラインに行きましょう。ここで一旦ですね、視点が王座の周りに移っていきます。4節を読みしましょう。はい、またミザの周りには24の座があった。これらの座には白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていた。はい、神様の王座を24の座が取り囲んでいたんです。でそこに24人の長老たちが座っていました。この長老たちが誰かというのは学者によっていろんな意見があります。特に多い意見の一つは、これは天使というか天使的な存在だという天使説ですね。もう一つ多い意見は、これは天に引き上げられた教会の信者だという教会説です。天使説も教会説もどちらもかなりの説得力を持っています。しかしどちらも決め手に欠けています。なので個人的に断定はできないんですが、私は教会説の方に傾いています。理由としてはですね、まず聖書の中で天使が長老って呼ばれている箇所がないんです。それに長老たちは何を身につけてますか。白い衣と金の冠。白い衣とか冠っていうのは七つの手紙の中で教会の信者に与えられるものとして出てきてたんです。なので断定はできませんけれども、彼らは天に挙げられた私たちクリスチャンを表しているのかなと思っています。さあサクサク進みますよ。次のアウトラインはですね、ミザの前の様子なんですけど、さっきまでミザそのものとミザを取り囲んでいる長老たちが出てきたんですよね。今度はまたミザそのものに視点が移ります。それからミザと長老たちの間がどうなってたかという描写が出てきます。まず5節を読んでみましょう。はい、ミザからは稲妻がひらめき、声と雷鳴がとどろいていた。ミザの前では火のついた七つの灯火が燃えていた。神の七つの御霊である。はい、まずミザから、つまり神様ご自身から稲妻がひらめいて雷鳴がとどろいてたとあります。雷っていうのは旧約聖書では神様の怒りや裁きの象徴です。 また火のついた七つの灯火が燃えていたともあります。この灯火というのはランプですとか松明を表す言葉です。で、燃えていたっていうのはもう激しく燃え盛っている様子を表しています。なのでここはランプのようなちっちゃい火じゃなくて、激しく燃える松明のような炎を想像してください。そしてこの炎が神の七つの御霊、つまり聖霊のことだとヨハネが解説してくれています。さっきの稲妻と合わせて激しい炎というのもやっぱり神様の怒りや裁きを想像させます。神様がこれから裁きを下そうとしておられる、それが四章のイメージの中であらかじめ伝えられているわけです。さあでは次に6節の1文目をお読みしましょう。はい。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。はい。御座の前には透明なガラスや水晶みたいにキラキラと輝く空間が海のように広がってたっていうんです。これ多分神様の御座が透明な輝く空間で周りから隔てられて仕切られてるってイメージです。なので輝いているという面では3節みたいに神様の栄光の輝きが表されています。そして隔てる空間という面ではですね、神様が何者からも隔てられている、触れることのできない聖なる方だということを表しているんでしょうね。さあ次のアウトラインではですね、御座の周りを飛んでいる不思議な生き物が出てきます。ここでですね、6節の続きから8節の1文目、8節の目で満ちていたというところまで一気に読んでみましょう。はい。そして御座のあたり、御座の周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は飛んでいるワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りと内側は目で満ちていた。はい。ここに出てくる不思議な生き物は一種の天使です。旧約のエゼキエル書にはケルビムという天使が出てきます。またイザヤ書という本にはセラフィムという天使が出てきます。この黙示録に出てくる4つの天使はですね、ケルビムにも似てるし、ここ午前中も噛んだんですよね。ケルビムにも似てるし、セラフィムにもよく似てます。皆さん、この生き物の外見の特徴気になりますよね。ケルビムなのかセラフィムなのかも気になりますよね。ただね、ここでのメインポイントじゃないんで、はしょります。少なくともここは、この4つの生き物が一種の天使だということを押さえておけば十分です。さあ、それではアウトラインの最後、天での礼拝です。ここが4章のメインポイントなんです。まず先ほどの4つの生き物が賛美を捧げます。8節の続き、そしてからお読みしましょう。はい。そして昼も夜も休みなく言い続けていた。聖なる、聖なる、聖なる、主なる神、全能者、昔おられ、今もおられ、やがて来られるか。はい。まず聖なるが3回繰り返されてます。こういうですね、同じ言葉を3回繰り返すのはヘブル的な強調の方法なんです。 エレミヤ書とかだとね、地、地、土地の地ね、地、地、地っていう強調とかも出てきますね。で、さっき海みたいな空間を通して神様が聖なる方だと伝えられてました。神様はこの世界の何者からも隔たった聖なる方、全く汚れのない清い方なんです。そして主なる神、全能者、昔おられ今おられやがて来られる方、これ一章八節でも出てきました。2回目のメッセージで取り上げてあります。神様が永遠に歴史を支配しておられる、力ある方なんだということが賛美されているんです。さあ今度はですね、4つの天使の礼拝から24人の長老たちの礼拝に移ります。9節と10節を続けてお見しましょう。はい。またこれらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座についていよいよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏していよいよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していった。はい。4つの生き物が賛美を捧げている間、長老たちは神様にひれ伏して礼拝を捧げてました。彼らは神様の前にその持ってる金の冠を投げ出すことでね、この冠は、この栄誉はあなたから与えられたものです、すべての栄誉はあなたにありますと神様を褒めたたえているわけです。ということで今日の最重要箇所です。長老たちの賛美を見てみましょう。ぜひ賛美するような心を持って11節ご一緒にお読みしましょう。はい。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。はい。長老たちは神様に対して、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方と賛美したんです。で、今日私はあえて何の説明もせずに栄光という言葉を繰り返し使ってきました。この栄光というのが今日のキーワードです。私がよく受ける質問の一つに、神の栄光って何なのという質問があります。神様の栄光っていうのはとても一言で表せるものではありません。皆さん、神様の栄光って何だろうって考えるなら、思いつく限り神様の素晴らしいところを想像してください。神様の完璧さ、力、清さ、愛。そういう私たちが言い尽くせない神様の素晴らしさを全部詰め込んだ言葉が栄光です。ちなみに栄光っていう言葉は、これ OR シートの、元ノートのセクションの一番下にも書いてました。書いてますけどね。栄光っていう言葉、ヘブル語ではカボードっていうんです。面白いことに、このカボードっていう言葉はですね、一義的には重たいって意味なんですよ。なので、神様の無限の素晴らしさをぎっしり詰め込んだ、持ち上げられないくらい重い箱のような言葉、それが栄光なんです。その神様の栄光はいろんな形で表されています。でも今回栄光が特に表されたこととして取り上げられているのがですね、神様によってこの世界が創造されたということです。この世界をお作りになったのは神様です。この世界が今も滅びずに存在し続けているのも 神様がそのようにしてくださっているからです。これから神様の激しい裁きが始まろうとしているこの時に、まず創造主なる神様の栄光が褒めたたえられている。これはですね、いくら強調してもしすぎることはない、それぐらい大切です。ただ神様だけがこの世界を裁く権威を持っておられるんです。同時に皆さんに覚えておいていただきたいことがあります。黙示録全体を見れば、神様の裁きの期間があって、それがイエス様の再臨につながるんですよね。そしてイエス様の御国につながっていくんですよね。裁きによって地上の悪が滅ぼされ、それを通して神様の完璧な御国が実現していくんです。ここで私たちが教わるのはですね、地上で起こるすべてのことの背後に神様の力ある御手が働いてるんだっていうことです。時には理解しがたいことが起こります。本当に悲しい、辛い、悲惨なことが起こります。でも全部神様の御心が成し遂げられるために神様の主権の中で起こることなんです。神様が究極の主権者であって、すべては神様がお許しになって起こっている。これは迫害や試練の中にあった読者の人たちにとってね、特に励ましや慰めになっただろうなと思います。そしてすべてに勝る神様の主権を認識することで、この方を褒めたたえる賛美へと私たちは導かれていくんです。さあ、ではユウさんにバトンタッチしましょう。よろしくお願いします。
はい、カンちゃんありがとうございました。さあ、4章に入りまして、いよいよ黙示録ワールドに突入した、そんな感じがしますね。で、皆さんに一つ質問です。皆さんは黙示録の学びの初級者ですか、あるいは上級者ですか。まあ、私を含めおそらく皆さん初級者だと思います。で、黙示録が難しいと言われる理由っていくつかあると思うんですけれども、その中の一つとして言えるのが、メッセンジャーが初級者の人に対して上級者の学びを与えてしまっている、そういう面があると思います。確かに黙示録は深く学ぼうとすると大変難しいと思います。しかし本質的なメッセージはすごく分かりやすいんです。ですから初級編として黙示録の本質的なメッセージを聞くことがまず大切です。私とカンちゃんはそのつもりで語っています。で、今日は皆さんに黙示録を分かりやすく学ぶための3つのコツをお伝えします。まず1つ目、それはテーマを忘れないというコツです。黙示録のテーマ何だったか覚えてますか？キリストの再臨です。そのこと初回で学びました。イエス様の再臨に向かってこの手紙が進んでいく、そして再臨後の素晴らしい世界まで着地していく、このね、テーマをしっかりと押さえた上で学ぶことが大切です。2つ目のコツは手紙ということを忘れないというコツです。この黙示録は手紙として書かれた預言書です。2章3章で私たちは7つの教会に送られたラブレターを学んできました。4章以降は手紙っぽさはなくなるんですが、しかし 7つの教会に送られている手紙であることには何ら変わりがないんですね。そのことを覚えてください。手紙である以上は受け取り手に分かる内容で書かれています。3つ目のコツは、よく見るが見すぎないというコツです。初級編では特にこれが大事なこと。細かい部分まで見すぎてしまうと、本質が、全体の大切なメッセージが捉えられなくなります。そんな3つのコツを覚えた上で、今日3つの注目ポイントで解説を続けていきます。さあ、まず1つ目の注目ポイント、御国の情景についてです。舞台がどこになったんですか？天になったんですよね。でこれは観覧時代が始まる直前の天の御国の様子、これをヨハネが特別に見せてもらっているわけです。ですごい世界が描かれていましたよね。エメラルドのような虹とか、水晶に似たガラスのような海とかね。で、これらの言葉一つ一つに深い意味があると考える人もいるわけです。例えば、エメラルドなどの宝石は、大祭司がつけていたあの胸当ての宝石と重なるから、何か関連したメッセージがあるはずだ。とか、虹といえばノアだから、ノア契約が何か関係あるはずだ。とかね。で、そういう深読みをする必要は、なんて言うと思います？とっても大事なんです。実際にそういう深いメッセージが隠されている部分もたくさんあります。ただそれは、上級者の読み方なんです。基本ができていないのにそういう部分に目を奪われていくと、黙示録が途端に迷宮入りします。本質が見えなくなるし、あるいは聖書的な根拠が薄い状態で勝手な読み込みさえするようになっていくでしょう。ですから黙示録初級者の私たちに大事なのは、よく見るが見すぎないという読み方です。で、さらに深い学びをしたくなったときに、よく見て、よく見すぎるという見方をすればいい。ただ、それをするには、かなりの聖書知識が必要となってきます。で、深い上級の学びをしたいのであれば、まずは、うちの教会のブログに載っている、かんちゃんの解説ノートを読んでください。これだけで、かなり勉強になります。ただ、カンちゃん自身はそれをまとめつつ、このメッセージではそういう部分をあまり出してこないですよね。それは初級編のメッセージとして大切なことのみを語っているわけです。話は変わりますけれども、OR シートに今日は変な生き物の写真が載っているのを皆さん気になっていると思います。生物好きな人は知ってるかもしれませんが、僕は今回初めてこの生き物の存在を知りました。ね、ご存知ですか、これ。例えば皆さんがこの生物を幻で見たとして、で他の人に言葉だけでこれを伝えようとするときに、どういう説明をされるでしょうか。体全体がまるで海のようで、体の全体は先端はサファイアのような紺碧。しかし中心部に行くにつれて、沖縄の海のような透き通った水色となっていく。その手足はヤスデの歯のようであり、尻尾は爪楊枝の先に似ている。僕の語彙力だとこの辺ですね。ちなみにこの生物は、青身の海牛という名前の生き物です。ちなみにこの生物は今日の黙示録のメッセージとは一切関係がありません。昨日ね、うちの妻が OR シートを見て、これって4つの生き物の中のどれって聞きましたけど、まんまと騙されましたね。関係ないですね。ヨハネがイエス様に見せられた世界は、神がおられる天の御国です。 これまで見たことがない、地上に存在しない驚くべき景色なんです。それをヨハネが持っている語彙力で何とか説明しようとしているのが今日の箇所ですよ。だからエメラルドのように見えるとか、ね、水晶に似たとか、そういう表現をしながら、もう自分が知っている言葉で何とか表している世界です。ですから今日の箇所からまず私たちが受け取るべきことは、天の御国は地上で私たちが見ているのと全く違う世界だということです。ヨハネが頑張って言葉で表現してるけど、実際は表現しきれていません。私たちの言葉や経験や理解をはるかに超えた世界がそこにある。だからすんごい世界だ。そのことを確認してください。そして今日の4章が2章から3章のあのラブレターの続きだってことを忘れちゃいけないんです。先週学んだラオディキア教会、ね、自分の罪を示されて打ちひしがれていたかもしれないですよね、まあ、打ちひしがれていてほしいんですけれども、そういう落ち込んだ彼らに対してこの4章の景色が開かれたんですよ。こういう文脈を抑えないといけません。イエス様は素晴らしい天の世界をラオディキア教会にさえ見せてくれた。これがラオディキア教会の人々にとっては目薬になるんです。こういう視点を持って読んでいくことこそが黙示録の本質を抑える初級編の学びだと思います。2つ目の注目ポイントは登場人物です。誰が出てきたか分かりましたよね。まず御座に座っている方は誰ですか、ね、創造主である父なる神様、ドーンと言います。でその横にいるのは七つの灯火に見える聖霊がおられます。創造主なる神、聖霊となるともう一人足りないのは誰ですか。イエス様がいないんですよね。イエス様はどこにいるんでしょうか。これね、主役は遅れてくるんです。来週を楽しみにしていただきたいと思います。で、父なる神様、聖霊様の周りに不思議な4つの生き物がいました。これは何だと解説がありましたか。天使ですよね。で、さらにその周辺に24人の長老がいました。彼らはどんな格好をしていますか。白い衣をまとい、頭に金の冠をかぶっています。で、24人の長老が誰だとカンちゃんは言ったでしょうか。天使かもしれないし教会かもしれないって言いましたね。はっきりしない男ですねでもなぜはっきりできないかっていうと、決定的な根拠がないからはっきり決めちゃダメなんですよね。で、この部分に関してはぜひカンちゃんの解説ノートを読んでみてください。難しいから普段読まないなっていう人も読んでいただければと思います。で、カンちゃんは断定できないけれど教会だろうなという話をしてましたが、僕も賛成です。で、解説ノートを見ると天使説もうなずけることはわかると思います。ただ7つのラブレター、あの2章3章のラブレターが渡された直後のこの文脈で2種類の天使だけが紹介されて教会が入っていないっていうのはすごく不自然だなと僕は思っています。2種類の天使、4つの生き物と24人の長老がみんな天使だけだったら、この手紙を受け取った教会の人たちは俺たちはこの時どこに存在するんだろうという不安を抱えながら6章以降の観難時代の裁きの話を聞くことになるんです。そんなことをイエス様はするだろうかと僕は疑問に思います。しかし 観覧時代の直前の天の御国に教会が24人の長老として表されているっていうメッセージであれば、教会にとってどれほど励ましとなる、また平安をもらえるメッセージになるでしょうね。ですから文脈から見て、あるいは黙示録が7つの教会に送られる手紙であるという視点から考えると、長老たちは教会であると考えるのがいいなと僕は思います。ただ決定的な根拠がないということです。しかし大事なことを言いますね。この24人の長老が天使であっても教会であってもどっちでもいいんです。なぜなら事実は何も変わらないからです。その事実っていうのは、教会が7年の観覧時代の前に天に上げられる、これ業界用語で敬虚って言いますけれども、この事実には変わりがないんです。なぜならそのことは別の聖書箇所からちゃんと根拠を得ることができるからです。私たちが学んできた中で言うと、フィラデルフィア教会に送られたあのベタ褒めされたラブレターの中に、全世界に来ようとしている試練の時からあなたを守るという約束がありました。あれは観覧時代からあなたたちを守るよという約束でしたよね。ですから今日学んでいる箇所、24人の長老が教会であろうがあるまいが、私たちは将来この場所に行けるということです。人の言葉では表現できない素晴らしい天の御国で、私たちは神と出会うことができます。最後3つ目の注目ポイントは御国の礼拝です。天で礼拝が行われている場面を今日見ました。で、天使や長老たちの礼拝の内容を一言でまとめるとどうなりますか。ひたすら神を褒めたたえているんですよね。ひたすら神を賛美しています。僕はこの天における礼拝と今私たちが捧げている礼拝の違いを感じました。私たちの礼拝の中心は御言葉のメッセージを聞く時間、解説を聞く時間ですよね。つまり神について教えてもらう時間です。また私たちが捧げる賛美とか祈りっていうのは、成長をお与えください、お守りくださいとか、使わせてくださいというお願いがメインだと思います。つまり私たちは礼拝を捧げるって言いつつも、実はもらうばかりを願うください礼拝をしているんです。で、誤解しないでいただきたいんです。このください礼拝を否定しているわけじゃないんです。今私たちに必要な礼拝の形だと思います。なぜなら私たちは圧倒的に理解が足らなかったり、成長が足らないからです。神様からたくさんいただかないと生きていけないわけですよね。ですからください礼拝でいいんですよ。ただ天に行くとどんな礼拝になるんですか。神を褒めたたえるだけの礼拝になるんです。これ裏を返せば、私たちはその時もうもらい切ってしまうので、ください礼拝をする必要がなくなるってことです。私たちは復活の体をいただき完成形になり、もう罪を犯すこともなく、ぼんやりしている部分もなく、バッチリと神様が見える状態で天に入れていただける。これ業界用語で栄華って言うんですよね。で、完成しちゃいますので、もう何ももらう必要がなくなるんです。ですから天における私たちの礼拝は、ひたすらに神を賛美し、神を褒めたたえる礼拝となる。この圧倒的な祝福を 教えていただきました。こういう世界が私たちを待ってるんですよ。この4章5章を読んだ7つの教会のメンバーたちは、ね、今は大変な迫害の中に置かれている。しかし将来こういう世界が待っているんだと、どれほどの励ましや希望をいただいたでしょうね。さあ、今日の解説はここまでです。来週も同じ天の場面が続いていきます。そして来週はついにあのお方が登場です。お楽しみに。さあ、最後、ゆうさんの応答例として、2から3章からの4章というお題で語ります。僕が今回すごく感動したことは、黙示録2章3章を経てこの4章につながっているということです。2章3章では、今はこうやって歩むんだというメッセージが詰め込まれたラブレターを私たちは見ました。そしてこの4章5章では、将来こういう場所に行けるんだよという励ましのラブレターが送られているんです。このことに大変感動しました。今生きる私たちにもイエス様は力をくれる。そして将来の希望も見せてくださる。苦しみの世の中において、私たちに希望を与えるのはこの将来の約束です。天の御国における礼拝です。イエス様、この景色を見て見て見てと私たち教会に呼びかけているんです。そのことを今回教えていただき感動しました。一般の人から見たら全く馬鹿げた話だと思いませんか。現実見ろよって言われちゃうような話ですよ。でも私たちはこれをやがて来る現実と受け止めることができ、そしてそこに希望を持って歩めることができる。そのように変えられていることに本当に感謝いたします。圧倒的な祝福のうちに入れられているこの幸いを感謝し、日々歩ませていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。黙示録が4章に入り、あなたが素晴らしい天の世界をこのような私たちに教えてくださっている、そのことへの感動と恐れを覚えさせていただきありがとうございます。どうかこの約束が現実である、やがて来る、そしてそこに行く、そのような確信を持って安心してこの世の歩みをすることができますよ。私たち一人一人をますます強めてください。お一人お一人の生活が今週も主によって豊かに祝福されますように。感謝をして愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を待ちましょう。